エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
もうすぐそこまでハロウィンが迫っている昨今でございますけれども。
ああ。
最近いかがお過ごしですか？
いや、こんだけ暑いとそういう感覚がなかったんですけど、
ね、ああ、言われてみればそうですね。
あれの仮装って涼しいから寒いにかけてじゃないとだいぶできないよね。
ああ、そうね。でも、暖かければ、それなりに仮装のバリエーションは増えるんじゃないですか？
薄着の方の仮装が可能になるってことか。
ですよね。
逆にでもさ、やっぱ仮装って結構重ねていく方な気がしますけどね。なんかこう、あ、被り物とかさ、暑いよ、多分ね。
着ぐるみとかそういう凝ったやつは難しいね。
いや、なんか、半袖っていうキャラって結構限られるだろうとか。ねえ。
カジュアルすぎるよね。
と思うんで、今年はそういう意味ではどうなのかわかんないですけどね。
はい。
いきなりあれだよね。でも普段と違ってやっぱほらね、気象がちょっとおかしいので、はい、めちゃくちゃ暑くて雨とかもあり得るよね。
ああ、そうだね。夏の夜みたいな。
ものすごい盛り下がったなっていうさ、のこともあり得るからね。
そうだね。31日月末あたりはちょっと雲模様が怪しいですよね。
なのでね、まあちょっとどうなるかわかりませんけども、ちょっとね、うちを見回したらですね、はい、家の中を、うん、確実にね、なくなっているものっていうのがあってですね。まあ、昔からそうかなとは思ってたけど、改めて調べると、ほぼ 100% の確率だったことが分かったんで、ちょっと言うんですけど、リモコンの電池蓋がないんですよね、全部。おそらく 98% の確率でないと思う。10個あれば2個はない。あ、間違った。2個しかないと思う。それぐらいの比率ですよ。10個中、だから8個。
テレビは？
いや、テレビだけじゃないですよ。なんか細かくあるじゃん。いろんなものに、今、なんか、
そうね、例えば
扇風機とかさ、
はいはい、
で、あと、今、テレビもさ、なんですか、チューナーね、別だったり、
はいはい、
なんかあるんですよね。ケーブルの、ケーブルテレビとかのなんか、
ありますね。
ステーテレビなんとかとかあるし、
セットトップボックス。
あ、そうそうそう。それと、あとは、例えば、ブルーレイプレイヤーとか、
はいはい、
全部ないよ、電池ボタン。で、確かにあれ、必ず、なんていうんですか、スカスカになるよね。
ああ。緩くなるってことね。
緩くなるんだよ、あれな、もう。あと、爪みたいの絶対落とすとそこが割れてさ、引っかからなくなるとか。なんか構造的に欠陥だと思うんですよ。
そうですかね。うち 100% ありますよ。
うん、そう、
はい。
いや、本当に全部がない。
それ誰か外すのが得意な人がいるんじゃないの？
いやいやいや、そうじゃないんです。いや、あったと思うと、もう、要は、完全スカスカだから、セロテープとかで貼らないとダメなものばっかなんですよ。落とすからだと思うんだよね、あれ落とすとほぼ 100% の爪が欠けるんですよ。
ああ。そんなに簡単にあれ、蓋外れますか？
いや、ずれるよ。
そうなの？
本当にない。もう驚くほどね、全部剥き出しですよ、電池が。
リモコンの運が悪いんじゃないの？
いや、扱いが悪いんだと思うけど。
ああ、乱暴なのかね。
でもさ、リモコンってさ、スマホと同じように落とすものじゃないですか。基本。手にそんなにフィットしないっていうかさ、なんつうのかな。ちょっと小さいのも最近多いとかさ、ね。
でもそんなに長い間手に持たないじゃないですか。使ったらすぐ置かない？
で、それでこう、なんかこう、テーブルの上から落ちてるとかなのかな、なんかわかんないけど、落としてるよね、やっぱね。
あれだね、木さんが悪いね。
いや、でもさ、携帯だって落とす人は多いわけで、まあ私もそうですけど、
はい、
やっぱ手に持つものって、やっぱなんかこう、落とすことを想定して、だからあれだよ、リモコンカバーも売ってほしいよね、そのスマホカバー的なさ。そう。なんかね、結局リモコンってさ、結局規格が安定してないよね。その大きさとかさ、厚みとかさ、なんか、ほぼ一緒で良くないって、その厚みとか大きさは。
まあね、まあ設計の思想が違うからどうしようもないところはあるよね。
でもなんかそこ揃ってれば綺麗に並べられるのに、なんだか一個だけなんかちっちゃいのがあってこう、なんでその、収まんないとかさ、あるわけですよ。そうするとどっか置いちゃうからまた落とす原因にもなるしさ。ぴったりね、もうぴったりしてろよと。まあ、だから最近ほら、 あれですよね。アプリでできると。まあ、Fire TV とかもね、ちっちゃいリモコンじゃなくって、携帯とかでできるけど、はい、全部それにやっぱりしないとダメだなとうちは思うよね。
そうだね。ほら、共通リモコンみたいなの売ってるじゃないですか。
ありますあります。
あれのちょっと進化したやつで、いろんなリモコンの赤外線を覚えて、一箇所から全部の機械に対して命令を送れるってやつが売ってますから。
おー、それはいいね。
それをスマホから操作できるんですよね。
そうすればさすがにもうリモコンを動かす必要はないから。
そうそう。
落とすこともなく。
だあらゆるスマホからその機械に向かって命令を出すと、その機械があらゆる家電に対して赤外線で命令を出してくれるんで、もうそれは置きっぱなしですから。
いやね、スマートフォンはいらないと思ったけど、それだけはいる気がしてきたな。
ああ、うん、そうだね。あなたに必要なのはアレクサだったかもしれないね。
アレクサ、チャンネル変えてと。
そう。アレクサから命令来ると思うよ。おい、お前、リモコン持つなって。
そうだね。
あなたがやるべきだったのは、家電買ったらまず輪ゴムでぐるぐる巻きにするっていう。
そうだね。
ことですよね。
いや、そうなんですよ。なんかこう、リモコンの、でもさ、普通、例えばテレビにしろ何にしてもですよ。リモコンが手に馴染むかで選ばないじゃん。
うん、ああ、そう。
買ってきて見るものだからね、あのリモコンは。
見るのは本体だけですもんね。
そう、大体開けて、あ、こういうリモコンなんだと。うん、これちょっと無理じゃないみたいなのあるじゃん。なんか、ボタン多すぎとかさ。
テレビとか最近多いからね。
多いよ。だから、ああいうのを見ると、むしろね、リモコンを押し出してもらったよね。うちのリモコンは使いやすいです。持ちやすいとかね。
片手にフィットしますよっていう、
うん。そう。落とさないみたいなさ。
う
ん、
そう。
そういう、いや、結構ね、これ、リモコンの話になると、うん、究極的にはその電池が合ってないのも嫌なわけですよ。
ああ、
炭酸と炭4のこのね、併存。
どっちだったっけってなるもんね。も
うリモコンは単4にしろよとかさ、なんかもうこう統一してよっていうね。
ああ、そう
だ、うん。思うわけよ。いや、もっとひどいのはボタン電池ですよ。
ああ、そうだ。あれもわけわかんないもんね。
合いそうだなって思うけど、いや、ちょっと型番一個違うとかあるじゃない。
あるある。下一桁違うみたいなやつ。
2032と、なんか30何とか違いますみたいな。
違います
よ。ふざけるなよ。
なんか直径と厚みが違うんだよね。
あれこそ統一してもらいたいよね。なんか業界としてさ。
そうだね。そんなに容量違わないだろうって思うしね。
そう。で、そもそもあれは何なのっていうさ。あのボタン電池禁止してもらいたいだよね。むしろ。だってあれを常備するのもあれだし、ねえ、それはできないしさ。
そうだね。確実にそのリモコンにしか使わないって分かってるから、はい、なのに2個セットとかで売ってるじゃん。
売ってる。半分捨てちゃう、捨てちゃうとか、大体なくすからね。
もうどっか行っちゃうよね。
で、しかもあれって捨てられないじゃないですか。
ああ、電池だからね。
自治体のルールでは、水銀電池は、なんかそういう売ってるところの回収ボックスに入れてくださいみたいなさ。
そうですよ。普通のゴミとしては捨てられない。
そんなもの売るっていうさ。絶対みんな捨ててるじゃんと思うよね。そんなわざわざ回収に行かないでしょ、皆さん。
まあ紛れたりはしてるだろうね。
いや、だからね、案外あれって、なんていうんですか、まあ環境コストとかさ、負荷とかまで考えたら、もう禁止していいレベルですよ、
う
ん、あれは。
そう、ね。まあでも、かといってバッテリーにすると余計めんどくさいしね。
あ、でもそうするとやっぱもうさ、リモコンは一個やっぱさっきみたいに買うものであると。今後のものはもうリモコンついてないのが普通ですと、家電は。
ああ、そうね。
うん。
もう全部スマホでやってくれと。
そう。とか、そのさっきの、まあ、共通リモコン一個そのもう、なんか、自分のお気に入りをみんな使ってさ、その手に馴染むとかさ。
あ
で、すべてそこに登録させることにすると。
まあでもそうすると今度はその切り替えがめんどくさいとかでね。うん、
ああ、やっぱり、やっぱり携帯なのかな。
テレビつけようと思ったらエアコンついちゃったみたいな嫌じゃないですか。
それは困るね。
うん。
やっぱアレクサとか、そこ出てくるわけ。
アレクサですかね。
アレクサ本当にさ、言うこと聞くのかなっていうのがちょっと。
まあ最初にちゃんと設定さえすればなんとかなると思うけどね。
あと逆に毎回喋らないといけないのも手間だよね。
まあね、うん。寝起きとかでちゃんと識別してくれんのかなっていう。
だから、なんかこううまく、もちろんだんだんそういうさ、すべてがスマートフォーム的になるんでしょうけど、インターフェースのとこだよね。
そうだね。
そこはまだまだ。
だから元々の機械自体がアレクサ機能的なものを内蔵してればいいんですよね。
最初からね。
そう。テレビにはテレビの、エアコンにはエアコンのアレクサっぽいものが入ってればいい。
名前全部覚えなきゃいけないね。デイビッドとか言って。エアコンは確かデイビッドだったなとか。
ああ。チャーリーチャーリーっていう。
面倒
す。覚えにくいなっていう。
名前つけれるとかね。
ああ、そう、最初にね。うん、あとはもう全部優先ですよね。
究極、うん。
究極優先か、竹の棒ですよね。
ああ、そう、昔は便利だったよね。だって棒を伸ばせばパチパチできたもんね。
できる。だからほら、大学の先生とかが持ってる指示棒あるじゃないですか。
そうそう、あれがね。
あれを使って本体を直に押すっていう形で。
今本体直押しボタンでないもんね。
一切ないですよ。
家電に。
うん、まあ、エアコンの緊急運転みたいなのはあるかな？
ああ、あれぐらいか、うん。いや、どうなんですかね。なんかこう、ちょっとそういう、いや、声を喋るのはやっぱ流行んなかったなとかなるとだんだん変わるでしょうし。
ああ。
ね。
でもね、今、現状でそれ以上の方法はなさそうですよね。
まあ、脳波を測ってとかでね。
ああ
。念じてください。
夢見てるうちにいきなりテレビついちゃったりとかしそうですよね。
そうだね。あとは念が弱いとかで。努力しないといけないから。それも困るか。
超能力弱いみたいになってくる。
いやー、はっちゃんが見たかったのに、っていうね。NHK から動かないみたいになっちゃうからさ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。アツシさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月11日、CNN。ブレイクダンス頭に腫瘍。ブレイクダンスを代表する動きの一つ、ヘッドスピンが体に予期せぬ影響を及ぼすことが明らかになったとデンマークの研究者らが10日関連する症例報告を公開しました。
うん、
通常は頭髪が抜け落ちることに始まって、場合によっては頭頂部が大きく腫れるといった症状が出ます。10日に医学誌 BMJ に掲載された症例報告では、ブレイクダンス歴20年近くの30代前半の男性が、良性腫瘍の治療を受けました。
うん、
腫瘍は厚さ約 2.5 センチ以上の大きさになっていたということです。こうした症状は、ヘッドスピンによって頭皮と床の間で摩擦が繰り返されることが原因と考えられています。
うん、
スピン中は体重の負荷による圧力が摩擦の影響を悪化させます。長年ブレイクダンスを続けたことで頭蓋骨や頭皮が炎症を起こし少量の出血を繰り返しながら皮膚が厚さを増した可能性があると研究者らは指摘、結果として特徴的な隆起を形成するに至ったと見ています。患者は腫瘍による違和感や痛みを訴えて隆起を隠すため外出には帽子が欠かせなくなったと報告、手術で腫瘍が摘出された後は正常な頭部に戻ったことへの安堵の思いを語っていたということです。
すごい、隆起ってことはは
い。
もう、鉛筆みたいになってんだ。
尖ってますね。
それは回りやすくなるよね、体の人たちに適応していってさ。コマになるんだからさ。それはもう、ベイブレードみたいになるわけでしょ。ビンビンビンビン回して。
新しい技ができたって感じの。
そうそう
そう。
うん。それはベイブレードを貸してきますよ、体がね。
そうですよね。うん。ブレイキンの競技中に相手を倒す。新しい技ができたぞ、ということで。
そうだね。ちょっとコラボれるんじゃないですかね、今のベイブレードなんとかとね。
ああ、そうですね。
日本のアニメとね、コラボできますから。
本人登場って形で。
うん、回っちゃうの自分でね。
コマの方じゃないんだっていう。
いやー、だって、そりゃ、想像できたことだよと。
そうですよね。ただまあ問題はその骨とかじゃないからさ、骨の上ね、その皮膚の間にちょっとずつ出血が溜まってて、どんどんどんどん膨らんでいくと。それはね、いずれ悪くなるよねっていう。
だから、ヘルメット着用が義務付けられるわけだ。
ですよね。うん。柔らかいジェルが入ったパッド入りの帽子を被るとか、そういう感じらしいですよ。
ああ、今そうなってんだ。
はい。
さすがにオリンピック競技ですからね。なんかこう、そんな、なんかしないとまずいよね。
まあ次があるのかどうか微妙なとこですけどね。うん、ロスでやんないってことはもう次もないだろうっていう。
まあね、そうね。だからちょっとこう、そういう意味ではまだ競技なわけじゃないからね、その、洗練されたね。
そうだね。うん、だからほら、体操とかはさ、床がちょっと特殊じゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。
なんかバンバン跳ね返るような床になってて、普通のアスファルトの上ではやんないですよね。ああいう形にはなってないんですね、ブレイキングはやっぱり。ストリートだから。
せめて体育館も硬いか。
硬い。硬いね。畳を敷くとかね。
うん、まあでも摩擦はあるでしょ、摩擦は。やっぱアイススケートリングでやるしかないか。
ああ、そうね。下突き破っちゃうかもしれないけどね。
うん、ワカサギ釣り大会がどうしても開催されるというね。
開いたぞ、行けっていう感じで。
そうそう。釣り人がね、やっぱり乱入してきそうで嫌ですけど。
北海道大会とかだね。
冬季オリンピックでもできるって。冬季オリンピックって競技が大体ね、ちょっと少ないな、みたいな懸念がいつでもあるから、
ああ、
いけますって
、ね。早明け競争だね。
そう、
うん。
まあでも、なんですかね。やっぱ普通の、まあ、どんな競技も大体そうなんでしょう。これ、やっぱ体に悪いからってルールなり、あの、道具なりが変わるわけだから、
そうですよ。あのほら、スポーツを極めようとすると、極端に特定の動きだけを繰り返すことになるじゃないですか。それの一部ですよね、これは。テニス肘とかと同じですよ。
そうだね。逆が、ブレイキンヘッド。かっこよくなっちゃったけど。
まあ、俗にブレイキンヘッドと呼ばれる症状の一つでっていう。
それちょっとあれだね。やっぱりちょっと、あんまかっこいいイメージつけちゃうとダメだからね。ちょっと。
そうなんだよね。
鉛筆頭とか言ってもいい。
そう、だから熟練すればするほどそれが尖ってかっこいいみたいな文化になっちゃうと。
ああ、まずいですよね。
健康に悪いから。とんがりボーイズぐらいでね。
ああ、そうかそうか。
済ました方がいい。
まあだからちょっとあれですね。そういう意味では、そう、なんていうの。機材とかね。本当にその、地面とか変えればいいんだったら、まあそうした方がいいと思いますけどね。
うん、そうだね。あの、ほら、ちょっとお尻の具合悪い人が、ドーナツ型のクッションを引いたりするじゃないですか。
それね。
ああいうのがいるんじゃないかな。
間にね。
間に挟んで。
やだな、でも、なんか、技の途中でなんか横から投げてくるんでしょ、黒子みたいな人。なんか違うな、ってなるよね。
クールじゃないね。
うーん、やっぱね。
タレコミいただきました。サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月12日、埼玉新聞。地中からケーブル盗む。
うん、
埼玉県行田市は11日、古代蓮の里で電線約350万円相当が盗まれる被害があったと発表しました。うん、市都市計画課によると、盗難は7日に発覚。公園内を散策していた人が、変電設備にあるマンホールの蓋が開いていて、配管内の導線ケーブルが切られているのを発見。警察に届けてました。署から連絡を受けた指定管理者の職員が確認したところ、地下に敷設した電線が長さ814メートルにわたって盗まれていることが分かったということです。
うん、
ケーブルは公園にあるトイレや照明、自動販売機に電力を供給していて、設備が使用できなくなっています。市は署に被害届を提出、巡回による警戒を強化しているということです。
ああ、
こないだ調子かなんかで電柱から直に行かれたのを受けて、もう電柱地下化しかないんじゃないかと。いう話をしたらこれですよね。
より見つからずにできちゃうね、よく考えたら。
ああ、そうだね、うん。地下にいるうちは誰からも見られない。
いやー、これはちょっと、ここまで行くともう、結構、何もできないね。
もうね、だって普通マンホールは素人に開けられないじゃないですか。
いや、だしこれ感電しちゃうわけじゃん、普通に切ったりしたらね。
あ、そうだね、
うん。うん。
通電中に切ると危ないんですけど、でもそれはね、地上の電柱の電線でも同じことですから、なんかやり方があるんだろうね。
やっぱりこう、知識のある人がってことですよね。
ああ、そうだね。うん。電気主任技師みたいな人がいるんだろうね。
まあそういう人が手出しちゃうと、もはやって感じするよね。
ああ。
だってどこに何があるか大体分かってたりして、ねえ、自分でそれこそ敷設して自分で回収しちゃう人もいるかもしれない。これは、何ですかね。本当に、世紀末感出てきましたね。
まあ、そう、世界各国ですごい盗まれてるって話は聞かないじゃないですか。
うん。
だから日本だけなのかなと思うんですよね。銅の価格が世界的に高いのは知ってますけど、こんなにたくさん盗まれてるっていうのは他の国では聞かないよね。
何なんですかね。やっぱ昔からそういうのに対策をしてたのかな。その盗まれるものと思って、日本はもうそんなのさすがにこういうものはっていうさ。
なるほどね。ね、
もしかしたら向こうではなんですかね。こう盗もうとしてね、電源落とそうとするとダミーで感電死しちゃうみたいな。
罠が張ってあるっていう。
ブービートラップかみたいな感じ。
ああ。
爆発とかするのかな。
赤と青のどっちかを切ればっていう。
でそんなにこう素人が手出せるもんじゃないみたいになってんのか、なんかわかんないんですけど。
なんだろうね、法律の問題なのかな？聞いたところによると、古物商、うん、その中古品を買い取る業者ね。
はいはい。
にも法律はあるわけですけど、
うん、
切られた銅線を買い取るときに身分証の提示がいらないらしいんですよね。
いや、だって、ブックオフだって提示求めてるっていう、なんでなんですか、それは。
だから他の宝石とかそういうのはあるらしいんだけど、
古物商としてはダメだよね。
ダメだよね。だからまずそこを変えないといけないから、これは政治の問題かなっていう気がしてくるね。
いや、そうでしょ。で、漫画本一個だって買い取るのになんか免許証をコピーしますみたいなさ。手間をかけているのにさ。
そう。最近ちょっと摘発されてますけど、まあ、軒並み中国人とかですよね。
まあ、そりゃね。
買い取り業者を摘発してみたら外国人だったみたいなのが何件かあります。
だからその、ルートが、やっぱ販売ルートが昔はなかったんでしょうね。
ああ、それが最近できつつある。
うん。やっぱり、ね、売れるから盗むわけで。
はいはい。
昔はなんかそういう、さすがにもしかしたらそこに、なんていうの、怪しいのは買い取ってくんなかったのかもしれないからさ。
ああ、ちゃんと人気のある人がいた。
いや、やっぱ、買い取る側を厳罰にするしかないってことかな。
そうだね。ちゃんと、出元を確認するとかそういうことですよね。
そうね。まあ、あとは、そうですね。
ほら、ちょっと前に速攻の蓋とかが盗まれてたじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、まあ、あれは比較的怪しいですよね、やっぱり。
だって、名前書いてあるもんね、速攻で大体ね。なんとかし、ね、
なんとか公園とか書いてあったりするけどさ。うん、だから動線はわかんないんだよね、切られちゃうと。
まあ、だから、動線クイズだよね。詳しくないとそんな無理に来ないでしょ、と。
ああ。そうね。動線の太さには何種類あるでしょうかっていう。
そうそうそう。ねえ、配合されている金属を含有率の多い方から並べてください、みたいな。
さあ、残り10秒っていう。
ニッケルかなみたいな。そういうのが欲しいな。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月12日、神戸新聞。歩道でスケボーで暴行。
うん。
神戸三宮の街頭でスケートボードに乗っていたことを注意されて相手の胸ぐらを掴んだとして兵庫県警生田署は12日暴行の疑いで男49歳を現行犯逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は午前9時30分頃に歩道でスケートボードに乗っていた際に男性57歳にそんなんしたら危ないやろと注意されて男性の胸ぐらを掴んだ疑いです。
うん、
二人に面識はありませんでした。通りかかった別の男性48歳が取り押さえ、他の通行人から110番通報があったということです。
だいぶ古参のスケボーファンってことですよね。
全員中年っていうのがいいですよね。
うん。
スケボーに乗っていた男49歳、注意した男57歳、取り押さえた男48歳っていうことで。
ああね、うん。なんか。
全員不惑を過ぎているって感じ。うん。
まあ、ちょっとこう、あんまりね、全部20引けば大体合うんだけどっていう世界ですけどね。まあまあ、別にね、それはいろいろはわかんないですけどね。いろんな趣味は別に年齢関係ないですけども。
ああ、まあね。分別ついてないことが問題ですよね。
そのまま、年を重ねてしまったってことか。
少年の心を持ったままっていう。
ベンジャミン・バトンなのかもしれません。
いい話じゃないぞっていうこと
で、ね。ああ、そうかそうかそうか。
うん。商店街なんですよね、かなり。
ああ、じゃあ、そうね、危ないと。
危ないですよ。若者がループで事故る。おっさんがスケボーで事故る。どっちが良くないかっていうね。
そういう世界か。
うん。
まあなんかこう、こうね、いや、ループのせいでなんとなくこう、なんだろう。なんでもあり感が出ちゃってますから、今。
ああ。
スケボーぐらいいいじゃないかみたいになっちゃうかもしれない。動力向こうはついてんだぞ、みたいな。
ああ、こっちは手動だぞ。
いや、なんかよく昔スケボーをそんな車道でやっちゃダメとかよくね、いろいろ逮捕とか指導とか受けてましたけど、あんま変わらん感じだもんね、だって。昔さ、スケーターって子供のやつとかでもやってたら怒られてましたけど。
怒られてましたよ。
電動になったら OK ってちょっとおかしいんじゃないですかってなるよね。
いやいや、こっちは警視庁の総監が相談役についてるんで。
いや、これは、やっぱりちょっと納得いかない人がたくさん出てもおかしくないよね。
じゃあ俺はスケボーならいいんじゃないか。
だからスケボー協会にも、やっぱ天下りが必要ってことで。オス見つきっての必要なんだよと。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月16日、MBC 南日本放送。バス運転手叩いた男を逮捕。
うん、
路線バスの運転手を手で叩いた男55歳が暴行の疑いで逮捕されました。鹿児島県中央警察署によると、男は16日の午前8時半過ぎに鹿児島市内の路線バスから降りる際にバスを運転していた男性の左腕を1回手で叩いた疑いが持たれています、
うん、
運転手に怪我はなくバスの運行に影響はありませんでした。警察の調べに対し男は、パンチしたことは間違いないが、猫パンチ程度だったと容疑を認めているということです。警察が動機や当時の詳しい状況などを調べているということです。
確かにね、じゃれてるレベルじゃないかと。
あ、うにゃっていう。うん、
確かに、意図はどっちなんだっていうと、ね、相手を傷つける意図がないのが猫パンチですからね。
そうか。まあね、猫じゃらしにじゃれてるのは、本当はもともとは、例えば小さい虫とかを捕らえるためだったりするわけで、それはちゃんと意図的には殺すっていう目的があるわけですよね。
ああ、そうか、そうか。まあもしくは、やっぱ八百長におけるパンチってことですから。ねえ、やっぱり、そっちかな。相手にダメージを与えないようなパンチという。
相手が倒れないのが悪いんだってことですよね。
そうだね。
うん。そうやられたふりをしろ、スリーカウント取られろって話ですよね。うん。そこはまあちょっと、片八百長だったんでしょうね。
そうですね。これなんでこうなったのかね。
わかんないんですよね。バスを運転していた男を降りるときにちょっと殴った。
まあ何か不満だったと。
何かあったんでしょうかね。まあちょっと細かく動いていて気になったってことですよね。うん、つい猫パンチが出てしまう。
いや、ね、なんか肩になんか猫じゃらしがついてたのかもしれない。つい反応してしまったんだと。
ちょっと制服がピラピラしていたっていう。
うん、そうそうそう。じゃれちゃって。まあね、ちょっとそれはあるかもしれない。猫に疲れちゃった人とかだったらなっちゃうかもしれない。まあ、あとはあれなのかな。やっぱり運転が気に食わなかったと。
あ、そうね。
まあ。
100点満点じゃなかったのはあるかもしれない。
どっちかわかんないけどね。そんな、なんか、もう荒っぽすぎてとかさ。
あ、
危ねえじゃねえかと。もしかしたらそう思ってんのかもしれないね。立ってた人とかだったらさ、ほら、急ブレーキとかが多かったらさ、不満を持って降りる。電車でバス降りたのかもしれないし。
それをちゃんと言ってくれればいいのに、なぜ猫パンチかってことですよね。
猫パンチだからあれかな、ちょっともう、頑張れよの方なのかな。いろいろ、ちょっと問題は、ちょっとまだだけど、まあ頑張れよってことで。肩をトンって。はい、まあ、やるじゃないですか。
本人としてはご褒美のつもりだったっていう感じでね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ゾンさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月16日、産経ニュース。強盗、空耳裁判の行方。
ん？
空耳をテーマにした番組を知っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
うん、
今月2日、弁護人が冒頭陳述でこう述べると、裁判員や裁判官の顔に小さく笑みが浮かんだように見えました。番組とは、テレビ朝日系列でかつて放送されていた深夜番組、タモリクラブの名物コーナー、空耳アワー。弁護人がわざわざ言及したのは、オーストラリア国籍の被告32歳の行為が強盗だったのかどうか鍵を握るのが空耳だと主張しているからです。
うん、
起訴状や検察側の冒頭陳述によると、事件は令和5年6月23日の午後11時半頃に発生。被告は東京都新宿区にある2階建て一軒家の2階ベランダに侵入し、住人の70代男性と鉢合わせて揉み合いになって負傷させ、そのまま逃走したとされています。
うん、
弁護側の冒頭陳述によると、被告は近場で酒を飲んだ帰り道、建物の階段を登ったり壁を蹴って飛んだりするパルクールをしながら、住宅街の建物と建物の間を抜けるように進んでいました。
うん、
男性宅の脇を通った時、かすかにガソリンのような匂いがしたため、火災の危険を住民に知らせようと思い、男性宅の2階によじ登りました。ベランダには灯油のタンクがあったということです。
うん、
2階の室内から明かりが漏れ、テレビの音も聞こえたため、中に人がいると確信。火災の危険を伝えようとベランダに落ちていた小型のスコップを手に窓を開けようとしたり、手を叩いたりしました。すると不審に思った男性がベランダに出てきました。
うん、
検察側は男性と鉢合わせた被告は強盗だ 金はどこだと強盗事件で使われる典型的なフレーズを発したと主張。男性も証人尋問でその旨を証言し、聞こえた言葉は日本語で英語ではなかったと振り返っています。
うん、
一方弁護側は、被告は4年3月に来日していて、強盗という日本語すら知らなかったと主張。
うん、
強盗だは、go to a door! 金はどこだは、can you walk?だったと訴えたということです。弁護側の主張には疑念も残ります。通常、ドアに向かえと英語で言う場合、一般的なドアではなく、特定のドアに向かうことを示します。文法的には、ドアにつく漢詞はあではなく、ザになります。弁護側はその点も踏まえて被告に質問。被告は、ドアの場所を把握しておらず、一般論としてドアの方へ向かっていけという意味だったと説明。
うん、
口にしたのはあくまで、強盗だに聞こえる可能性があった、go to a door だったと主張しているということです。検察側は、被告が日本語を勉強していて、勤務先でも同僚と日本語を使っていたことを明らかにしたほか、当日の行動について、火災の危険を知らせたいなら、玄関のドアベルを鳴らすべきだったのではないかと追及。被告は、当時は緊急事態だと思い、男性を助けることしか頭になかった。感謝してくれると思った、などと弁解したということです。翌11日の論告で検察側は男性が聞き違いをしたとは考えられないとして懲役6年を求刑。弁護側は無罪を主張しました。判決は18日に言い渡されるということです。
これやっぱ空耳すとを呼ばないとね、証人にね。
安西さんとタモさんに判断してもらおうっていう。
聞こえるねーっていう。
もう一回聞かせてよって話にならないとね。
やっぱあれだよね。再現によく出てくるあの人たちも呼ばないとダメだよね。
ああ、そうですね。
毎回。
強盗に入られた側は、ヒゲとメガネのおじさんね。で、まあ強盗側はお尻の人にやってもらいましょうか。
そうだね。いやでもこれ、あの番組で、無理やりストーリー付けた感じのシチュエーションだよね。
ああ、そうだね。
大体ね。
A メロかなんかが後ろに流れてて、なぜかオーストラリア国籍の男が、新宿の街並みをパルクールで進んでいく
っていう。これ無理あるだろうっていうのが見えるもんね。
そこをなんとかして、こう、世界に入り込ませるっていうのが、空耳の魅力ですよね。
そうだね。いや、ちょっと、でも、難しいっちゃ難しいよ。確かにその。
難しいですよね。ハウフルズがどれぐらい頑張れるかっていうところで。
まあ、これは、なんすかね。
まあ、その、英語で話しかけられるとは全く思ってなかったとしたら、いきなり、強盗はどう?強盗はだ!まあ、強盗だ?に聞こえなくもないかなっていう。
でも、強盗が強盗だって言わないよね、普通。
金を出せっていうの。
あんま名乗らんよな、とか思ったりなんかして。
そうね。
っていうか、日本語、ああ、そういうことか。だから、言わないよねと。強盗だなんて言わないよってことか。
そう。
まあ、普通。弁護側としては。
普通に考えたら、そんなところ入ってくるのもおかしいし、強盗だっていうのもどういうことだと。金はどこだに至っては、キャンニューウォークだと。
それはちょっと無理じゃない？
無理だよね。どこだ、D の音はどこにもないもんね。Can you walk down だったらまだわかるかな？
どこだね。何ですかね。被告は、例えばどこかからの移民のね、家系で若干なまっておりますと、英語。
ああ、まあまあ、イギリスから来て長くオーストラリアに住んでると、っていう。
ザオダって呼ぶ人たちがいるんですってやつね。
グッダイだっていうね。
そう。いや、まあね、これでも、ちょっとこの、言い訳じゃなく本当だとしたらちょっとすごいわけが、ね、ちょっと、もうちょっと、何ですか?検証した方がいいよね。
ああ。まあ一応裁判なんで検証された結果ですね。
そこだけが論点になっちゃってんだ。
10月18日の産経新聞。東京地裁の裁判長は、金品を奪う意思があったと認めるには合理的な疑いが残るとして、強盗致傷罪の成立を認めずに、傷害と住居侵入の罪で懲役2年の判決を言い渡したということですね。なおかつ、裁判長は、Go to a door などと発言したとする被告の説明は信用できないと指摘。一方、相手が強盗だという先入観を持った男性が何らかの発言を誤って認識した可能性も否定できないという 判決を下したということですね。
やっぱりその場で言ってもらうべきだよね。その、Go to アドア行ってくださいと。Go to だ。Go to 寄せに行くっていう。
その、犯人扱いされてる側が寄せてどうするんだって話ですからね。むしろもっと聞こえない方に言わなきゃダメですよ。
そうか。
弁護士としてはね、そっちの方向に誘導しちゃいけないわけですから。
そう。
検察側はもっと違うだろうと。
でもやっぱここは空耳人に聞くのがいいよね。何十年聞いてたと思ってんですかと、空耳を。
それではここで参考人に参加していただきましょうって形で。イラストレーター、空耳スト、安西はじめしの入廷ですって形になって。
あ、どうも。
あ、遅刻しなかったんだっていうね。
やっぱちゃんとしてんだ、今日は。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月16日、トースポ。深センの水族館、サメは偽物。深センの水族館、深センオーシャンワールドは改修工事を経て10月1日、盛大にリニューアルオープンしました。9月下旬からのプレオープンでは1週間で10万人を集めたということです。しかし、水族館1階にある大水槽の主役のジンベエザメがロボットだったことが判明。280元、約5900円の入場料を払った人々が不満を抱き、一部が返金を求めています。成功なわけではなく、一目で組み立てられたロボットだとわかるからです。深センオーシャンワールドは、生きたジンベエザメの取引が禁止されていて、数百万元をかけてメガジンベエザメを展示したと反論しているということです。
まあ、いや、それを最初からアピールしてほしいよね。
あ、そうだよね。メカだぞ、メカだぞ、すごいだろ。
すごいぞ、と。
しかもでかいんですよ。5メーターですか。
だってあの、深センって言うはハイテクのなんか街なわけでしょ。
そうですね。
だからこそですよ。ね。
これが中国の秋葉パワーだ。
そう。そうすればいいんじゃない。
確かにね、あの、見た感じ、その、秘伝ところがこう、いっぱいギアっぽいのがついてて、曲がるんだなっていうのが丸わかりなんですよ。
いやでもあれちゃんと泳げたらそれはそれでなんかねメカとしてはすごいんだろうから。
かっこいいですよね。
だ
ちゃんとあのプレートにもメカジンベエザメって書けばいいよね。
そう。いやーそうだよね。でも隣なんかでもそうなるとこう何でもやってきそうだから隣にあのワンピースのジンベエとかも置きそうだしね。何でもいいなっていう感じはしちゃうよね。
マルシーついてない方ね。ちょっと前に話題になったドラえもんとかと同じで、若干違うっていう感じのジンベエ。
まあ、ちょっとね、俺はね、確かに。
ちょっとこれはね、そのゾイド的に見たいなって気もするし、まあ、笑い話かなとも思うんですけど、これちょっとまずいのはさ、あんまり笑ってらんないんですよね。なぜかっていうと、その中国は今、海洋進出とか、あと海の軍隊の部門で、ロボット化を進めてるんですよ。
おー、これ。
そう。だから、メカマンタとかがいっぱい実は作られてるんですよ。
おー。
軍で使うために。
完全なあれですね。兵器ですね、そんな。
そうなんですよ。だその一環としてメガジンベエザメも作られてて、前に、こんなロボットできました、すげえだろっていう記事が別にあったんですよね。
おー。その視点で見れば、案外みんな見に行くんじゃないの？おーと。
そうなんですよ。その我が国の最新技術ですよっていう風にすれば全然良かったんですよね。
ねえ、なんかこう、ちょっと、日本の防衛を担う人たちも見に行かなきゃいけないからね。
そうなんだよね。うん。その、エッフェル塔とか見に行ってる場合じゃないわけですよ。
違うよね。これ視察はここだよね。まあ変な写真撮っちゃうとまたあれなんですけどね。
ああ、そうね。ジンベエ様の前でポーズみたいな形でやっちゃうと、また。
またね、ジンベエ姉さんとかなっちゃう。
そうね。海賊団とか呼ばれちゃうっていう。
麦わらの一味と呼ばれるからね。
そうね。何を気取ってるんだって話でね。これだからその元の自慢する記事が正しいとすると、体重っていうか重量が350キロ、体長5メートル、高度なセンサー、カメラやソナー技術を搭載していて、水質管理、水中地形マッピング、海洋調査支援などが目的として設計されている。
どう考えてもバレないようにっていうカモフラージュだもんね。
だから例えばさ、水中でレーダーとかに引っかかっても、あ、ジンベエザメっぽいなみたいな。
そういうことだよね。
上から見てもジンベエザメのシルエットだと。
どう考えてもその意図があってやってるんだからね。
なんですよ。 だからあんまり面白がってちゃいけないニュースだったねっていう。
それをよく一般公開したねっていうのもね、気になるけど。
これぐらいはもうできるんだぞっていう、
ね。ああ、なるほどね。
あと知らない奴がいっぱいいるんですよ。メカシロナガスクジラとか。
もうあれね、ステルス機能搭載だね。口が開いて魚雷が出るみたいな。
そうい うね、ああ。うん
ですよね、
もっとワンピースっぽいやつが。
あれ、フランキーってどこにいるんだっけみたいになっちゃったね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月17日、埼玉新聞。宅配に憤慨、郵便局に嫌がらせ。埼玉県警吉川署は16日、威力業務妨害の疑いで、千葉県の男53歳を逮捕しました。逮捕容疑は14日の午後9時頃に日本郵便のホームページの問い合わせフォームに殺すぞ、郵便局に灯油をぶちまけて放火するぞなどと入力し、同郵便局の業務を妨害した疑いです。容疑を認めているということです。署によると男はネット通販で購入した荷物が居住する集合住宅の宅配ボックスに配達されたものの、取り出すための暗証番号が通知されずに憤慨、配達していない郵便局が配達したと思い込んで犯行に及んだということです。郵便局からの通報を受けて捜査し、問い合わせフォームの入力者情報などから特定したということです。
登録者情報ってことは名前とかちゃんと書いたとったのかな。
ああ、そうね。まあちゃんと本名で問い合わせをしてしまった可能性はあるよね。
偽名じゃなかったんだってなるよね、多分。
まあまあ、最悪ね。その IP アドレスとかそういう感じで。
まあまあ、そっちか。まあまあね、そうか、かもしれないけども。うん、それは、暗証番号って、あ、その都度その都度決めんのか。入れた人がね。
そうですね。そういうタイプの宅配ボックスですよね。
まあ、じゃなきゃそうか。
だから多分、別の業者が通知し忘れてるんですよね。
ああ。
で、まあ、郵便配達されたんだろうっていうふうに思い込んで、郵便局に嫌がらせをしてしまった。
まあ、これは、いや、最近って結局もうどんだけの人が配達してんだってぐらい配達するからね。
ああ、そう
ですね。もうわけわからんよね。
ああ、まあで、街中歩いて配達の人見ない日はないですよね。
昔はその郵便か宅配かぐらいじゃん。だから、せいぜい二つね。あの、いや、山とか、なんか、なんとかかみたいなさ、佐川か郵便、うん、まあ三つぐらいかなと思うけども、今はもうそうじゃないわけだからさ。
そうですよね。なんか軽自動車の番とかでもバンバン配達してますもんね。ね、
昨日の人と今日の人は違うとかも、普通じゃないですか。
ああ、前はね、だいたいこの地域はあの人が担当してるなってのがあったけど。
そうそうそう。だからもはやね、無理ですよね。特定するのが誰が入れたのかっていう、ね。
ああ、じゃあまあこういう早合点は禁物ですよと。
まああとはでもこの置き配の時代だからね。
ああ、そうか。
例
えば集合住宅でもオートロックがないとかさ。
ああ、そうかそうかそうか。
そういうのはやっぱ置き配はできないですもんね。
なんかもうちょっと簡単にね、なんかできたらいいのにね、やっぱり。ああ、まあやっぱり管理人さんを置くだよね。昔ながら。
今ね、新しいマンションに管理人さんという名のコンシェルジュはいるかもしれないけども。
あの小窓ないんですか、小窓って。
ああ。あそこで荷物預かってくれたらもう遠い昔ですよね。うん、
いや、ちょっとでも、まあこういうの多そうだよね。だってあんだけ宅配ボックス使ってたらそれは何件かあるでしょ、そういうのはね。
そう、まあちょっとした行き違いですよね、ただの。
まあメールを見てないとかね、その、なんかあるかもしれないしね。
そうだね。まあちょっと早が点は良くないですよと。もうちょっとカルシウムを取っていこうよっていう話で。
まあカルシウム頼んだのかもしれないからね。
サプリをね。
もうイライラしちゃってっていう。それは早く飲みましょうって感じだもんね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月17日、南日本新聞。県警、嘘電話詐欺の手口を公開。
うん。
鹿児島県内で嘘の電話詐欺や SNS 型投資ロマンス詐欺が急増していることを受けて、県警は16日、具体的な手口や注意点の定期的な発表を始めたということです。
うん。
発表などによると、県内の70代女性の例では、9月中旬頃、歌手の米津玄師さんを名乗る人物から LINE で、仕事の契約のため20万円が必要だ、助けてほしい、などとメッセージが届きました。要求通り20万円を指定口座に振り込み騙し取られたということです。県警は SNS 型ロマンス詐欺として捜査をしているということです。
いやー、それは、どうね、そうですね。
そんなに困ってるとは思えないんですけどね。うん。絶好調ですもんね。
人には言えないあれがあるんですよと。
あー、そうかもしんないね。うん。あんだけ活躍していても。
なんかでも、こう、なんていうのかな、高齢の人たちのさ、
はい。
SNS 使う必要あるんだっけ ていう問題なんですけどね。
ただまあほら、例えばこの場合は70代女性ですけども、SNS って言うけど LINE なんですよ。
LINE 使いになってばもうダメなのかな今は。
LINE はさすがに例えばその家族とのやりとりとかで普通に使うわけですよ。
ちゃんともう電話しなさいと。家族のむしろあれだよね。怠慢っちゃ怠慢だよね。
ああ。お前らが LINE で連絡をしたいから、おばあちゃんがこういう被害に遭うんだ。
そう、いや、そうでしょ、そうでしょ。だって、そんな自分から入れようとは思ってない。いや、なんか。
おばあちゃんは折りたたみ携帯で十分だったんだっていうね。
そう、電話くればいいんだよと。
うん。あとはたまに半年に一回顔を見せてくれればと。
直接来いってことだよね。そう、電話は俺先が心配だと。じゃあ LINE にしましょうって言うけど、いや、LINE だってこうなんだからと。
そうですね。
直接来いですよね、やっぱね。
ね。なまあ、このニュースでわかるのはそういう、まあ、若い人たちの怠慢。それと、おばあちゃんでも米津玄師は知っているってことですよね。さすが朝ドラっていう感じで。
ファン層が広いなっていうね。
そうですよね。まあ、おばあちゃんからすると、孫がレモンが好きだったと。いうところから、おぼろげに始まり、最近の朝ドラの主題歌で、もう名前を覚えてしまったと。あの人が困ってるんだなってことですね。
何ですかね、はい。NHK の払いが悪くてみたいなこと言ってるか
やり込みいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月18日、AP 通信。ドイツ、消防署が全焼。水曜日の早朝、ドイツ、ヘッセン州のシュタット・アンドルフ消防署で火災が発生し、設備のホールや10台近い緊急車両などが焼失したとドイツ通信社 DPA が報じました。最初の見積もりでは、被害額は2000万から2400万ユーロで、負傷者はいないということです。地元当局者が DPA に語ったところによると、専門家が必要ないと判断したため、火災報知器が設置されていなかったということです。火災が発生したのは消防署の緊急車両で、この車両にはリチウムイオン電池と外部電源が搭載されていたということです。地元メディアによると、この消防局が開局したのは約1年前のことだったということです。
いなかったの誰も。
あ、そうかもしんないね。まあ、消防署なんだから24時間誰かいそうですけどね。
早朝とはいえ、だって、いないとね。
ねえ。その、緊急車両の部分は、消防署員が詰めているところからは遠いのかもしれない。
だとしても、だとすると、盗まれ放題みたいな感じです
けどね。警備も甘い。
ねえ、監視カメラとか警備とか、ちょっといるだろうし。
まあねえ、その最新技術でいろいろとカバーできるから、いろんなものがいらないと判断されがちな世の中ですよね、最近は。
やっぱ立番だよ、立番。
ああ、まあね、署の前では誰かいてほしいですけど。
すごいね、全部燃えちゃうって。
ねえ、全焼ですよ。だから、この消防車もさ、その最新設備がいろいろ積んであって、その稼働のために外部電源のみならず、リチウムイオンバッテリーが積んであると。
ああ、それがいけないね。爆発しそうだもんね。
あれ燃えちゃうとすごい大変だってことは、消防署の人たちだったら知ってるもんだと思うんですけど。
じゃ消せなかったのか。科学的に消さないといけないから。
そうですよ。バンバン爆発しちゃう。で、しかも、何台もあるからどんどん燃え移っちゃうんでしょうね。
それは怖いね。
怖いよね。
だから逆にその怖さはやっぱり最新設備ゆえ、あんま分かってなかったってことだよね。
ああ、使いこなせていない。
まああんまりそこって、何ですかね、いろんなそういうリチウムイオン電池とかって、ここまで流行ってるっていうか普及してるからこそ、なんかこう、当たり前になっちゃってるもんね、すでに、
ね。そうだね。
まあでもあれか、なんかよく機内預けじゃないけどね、預けちゃダメとかあるもんね。
ありますよね。
ね。
手荷物でしか持っていけないみたいなのありますしね。
そうそうそう。
あとはなんかほら、カーポートとかにいっぱい積んである電気自動車がバンバン爆発して全焼みたいな事件もありましたからね、海外とか。
で、イーロンマスクはなんて言ってるんですかね。この消防車はアホだ、アホなだけだとか言い出して。
ああ、まあいずれテスラも爆発するだろうけども、テスラは比較的いいバッテリーを積んでるはずですからね。
ああ、そういうこと。
確か爆発してたのはなんか BYD とかその辺だったと思うんだよね。
まあね、一概に全部がとは言えないからね、そういう
の、ね。言えないけどもね。だからこの消防署が採用していたバッテリーがどこだっていうのはまあちょっと調べた方がいいとは思うけど、それ以前に火災報知器をつけろって話だよね。
必要ないと判断ってすごいよね。
必要だったね。
プライドが許さなかったってだけでしょ。
俺たちが気づかないわけがない。ああ。
まあでも確かにさ、なんか焦げ臭いとかの前に爆発しそうだもんね、こういうものって。
いきなり大爆発っていう。
だちょっと気づけなかったのかな。なんか嫌で、もうもしかしたらこれが原因じゃなかったら嫌だけどね。
あ、 バッテリーじゃなかった。
いや、普通になんか夜食を作ろうとしてまして、みたいな。目を離した隙にと。
ああ。
いや、ちょっと朝から天ぷらを揚げてたんだけれども、と。
ああ、ジャパニーズスタイルで行こうと思ってたっていう。ちょっと目を離して、ポテトサラダを作っていたらみたいなね。
そうそうそう。
うん、爆発をしてしまった。
まあ、リチウムバッテリーってことにしとこうかっていう。
10月18日、山陽新聞。岡山県野焼き火で山火事。
うん。
岡山県美作市の荻原誠二市長が同市の自宅の畑で野焼きをした際に火が燃え広がり、消防が出動していたことが17日、関係者への取材で分かりました。
うん、
市長は道交法違反の疑いで警察から出頭要請を受けていたことと合わせて責任を取るとして、自身の給料を減額する条例改正案を24日開会の市議会臨時会に提出するということです。
うん。
関係者によると14日正午過ぎ、市長が畑で買った草を燃やしていたところ、火が周辺に拡大して自ら119番、市消防本部の職員や消防団員が消火に当たり、草など約390平方メートルを焼いたということです。
うん、
怪我人はおらず、建物への延焼もありませんでした。14日は祝日で公務はありませんでした。市長は山陽新聞社の取材に対し、すごい勢いで燃え広がってしまって通報したと説明、市民への謝罪の意味で給料を減額すると述べました。市は今月9日、市長が兵庫県内の中国自動車道で自家用車を運転中に制限速度を超えた疑いがあるとして、道県警から出頭の呼び出し状が届いていたことを明らかにしていたということです。
で、別件なんだね。
割とうっかりした市長だね。
もう案外やりたい放題だね。
ちょっとね、うん。思い切りはいいのかもしれないけども、ちょっと気配りが足りない気がする。
いやー、これね、街に、こういうところにありがちなワンマン市長ですね、どう見てもね。
岡山県ね。
まあ、野焼きは、なかなかね、難しいですから。
まあ、その、まあ、土地もあるんでしょうけども、うん、自分の畑で買った草を燃やすことができるようなお家ではあるんだとは思うけども、
うん、
まあ、それが燃え広がって390平方メートルを焼いたということですので、割と広く燃えたなっていう。20メーターかける20メーターぐらいは燃えたってことですからね。
すごいね。
うん。野球のダイヤモンド1個分ぐらいは余裕で燃えてるっていう感じですよね。
まあちょっとね、なんかこう、それでよかった、止まったからいいですけどね。
そうだね。
もうちょっと行ってて、うん、なんか、視聴者に迫ってますとかって言
われたらね。そう。だからその都会とは違って、やっぱりその、間広い感覚があるんで、あんま燃え広がらなかったっていうのはラッキーでしたね。ね、
なるほど。まあでも、どうも市民のためにいろいろやってくれ、町のために、町のためになんかいろいろやってくれる市長であるイメージがないんだけどね、今のところ、ね。
そうですね、うん。悪いことばっかり続く。
なんかいいことあんのかなさ、ね。
まあ、給料が減るっていうことぐらいですかね。まああとはこれを機に、こう反省して、こう、おとなしくなってくれるんじゃないかと。
そうだね。だから、うん、ちょっとこう、秋だっつってもこういうのやめて、もうなんか芋煮会にしますみたいな。
焼き芋はやめますっていうことで。
市民参加型のっていうさ。
ああ。
芋煮イベントをやりますっていうことになるかも。
そう。まあちなみにですね、この人の経歴は、例えばウィキペディアなんかにあるんで、まあ興味のある方は見てほしいんですけど、
うん、
私が気になるのはですね、うん、政策活動の欄にですね、市民が市長と気軽に対話できるオープン市長室を実施している。そして、耕作放棄地の解消に向けた草刈りオリンピックを実施していると。ということで、草を刈るよりも先に燃やしてしまったってところが気になるところですね。
こっちの方が手っ取り早いんだよってこと
だ。率先して自分で買ってはいたんだけどね。燃やしちゃってしまった。
まあ、でも、思い入れがある感じですね。
このあ
ね、買ったり燃やしたりする方に、ね。だから、ちゃんとこう、オリンピック形式でやってくれたらね、よかったよね。
ああ、うん、そうね。草ぼうぼうのところを10人ぐらい並んで、用意ドンっていう形で。
そうそうそうそう。うん、
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。10月10日、京都、午後3時30分頃、路上で高校生への声かけが発生しました。年配男性が通行中の生徒らに対し、この1000円を受け取らないと付きまとうぞなどと声をかけたということです。
逆なんだね。難しいやつだね。1000円を払って立ち去るってことだからね。
そうですね。あんまりおじさん側にメリットはないんですけどね。
謎だなぁ、うん。
10月14日、愛知県、午前10時40分頃。 高齢の女性が生徒に対し10億円持っている、年金生活でお金がないと声をかけて追いかけてきたということです。
10
億円は引き出せないのかな。
まあロマンス詐欺にありがちなやつですけどね。
ああ、そう、海外にはそんぐらいの資金があるってことですかね。
地下資産はあるんだが、これを動かすにはと。
ああ、
ね、いろんな手続きが必要だっていう ね。
なるほど。ああ、そうだ。海外の宝くじが当たったんで、それを引き出すためには40万円が必要ですみたいなやつあったもんね。
そうね。それに近いよこれはね、うん。
それは年金では払えないよと。
そうなんだよと。
うん、お金をちょうだい。それでまあ引き出せれば10億円から返すってことですよね。
そう。まあちょっとね、どこを信じていいのかがよくわからない
です。10月16日、兵庫県、午後6時頃、自転車で通行中の小学生に対して、30代ぐらいの男が、せんべいをちらつかせながら、お菓子いる?などと声をかけてきたということです。ちらつかせるのはそれでいいのかな?うん。
せんべいの引きはそんな強くないと思うけどね。
小学生だからね。うん。まあ、よっぽどおじいちゃん子、おばあちゃん子だったらまだわかんなくはないけども。
せんべいは、
今時グミぐらい持ってこいよって話ですよね。
そう。やっぱり、今はね、そう、やっぱ見た目とかが重要だからさ。
はい。
地味だもん、せんべいは。
茶色いじゃないかと。
そう。いや、ちょっともうちょっと、まあ、わかんないですけどね、その、せんべいに見えただけなのかもしれないよね。あ、小学生にとっては。
なるほど。茶色っぽくて丸いだけだったと。
うん。まあ、どら焼きだったかもしれない。とにかく、小学生に興味のない部類のお菓子を振ってるってことだろう、ね。間違いなくね。
どちらにしろ和のお菓子だった。
和だろうね、おそらく。
10月18日、広島県、午後5時頃。若い男性による不審な言動が発生しました。黒い服、黒い仮面、緑色の自転車に乗った男が、顔なしだよ、顔なしだよ、などと言いながら、自転車に乗っているのを生徒が目撃していたということです。
ちょっと古いけどね。まあ一応ジブリはまあまあね、どの世代の、今の世代の子もまあ一応見るからわかんるんでしょうけど。
何年かに一回日テレでやるからと。2001年公開の映画だけども。
まあ、放送直後にやるべきだよね。
ああ、当時はいただろうね。まあ、20年変わらずいるんですけど。
同じ自転車には乗らないもんね。
でも、CM では電車に乗ってたぞっていう感じの。
電車は乗ってたね、確かにね。まあ、ちょっと、あと、まあ、格好も微妙に違うし、みたいなね。
まあ、一応ね、あの、服装は黒いし、まあ、仮面も被っていたと。
そっか。スクリームも古いけどね。
あれは白だから。
ああ、そうかそうか。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか?
やっぱ空耳かな。
Go to a door?
久しぶりに空耳の話したもんね。
そうだね。もう終わって結構経ちましたからね。
うーん、
だからたまにタモリさんは見るけども、もう空耳ストの方は見ないもんね。うん。最近あんまりそういう仕事してないのかなっていう。
そうね。ちょっと、なので、ちょっとまあでも別に空耳がなくなってるわけじゃないからさ。
まあみんなの心の中にもあるしね。日々発生してると思いますよ。
そう、だからやっぱ誰かが拾い上げなきゃいけないと思っているんですけど、まあたまたま今回ね。
あ、そうだね。
で、いや、すごいよね。弁護人も一応そこを最初に言ってくるってのはすごいよね。みんなの あるあるっていう感覚を誘おうっていう、共感を得ようというこの作戦。
そうですね。あの、わかりやすいところで想像しやすくしておこうっていう。
でも、どうですかね。諸刃の剣だよね。
そうだね。聞こえなかったらもう T シャツじゃないからね。うん。
そしてあれ、大体の確率で聞こえてないからね。
大体字幕の力だからな。
だから今回も字幕つければよかったんだよ。
裁判所に液晶テレビを持ち込んでね。
で、やっぱり、ハードロックでいかないとダメだよね。そうするとこう、聞こえちゃうから。
ヘビメタ系でね。
うん。
ガタガタっていう。
そうそうそうそう。 そうなんだよ。そこなんだよね。選曲ですよ、これは。
ギター激しくて、たまにブレイクする感じで。
そうそうそう。
ダンダンダン、ゴトゥドゥダンダンダン、ゴトゥドゥっていう。
言ってる言ってるってなるから、
ちょっとね。そうね。勢いでごまかせるからね。
うん、そうなんだよ、うん。ちょっとやっぱりもうちょっと作り込んだ方がよかったな。
よかったよかった。ちゃんと自作で映像を作ってくるべきだったね。あのほら、コロナ後にちょっと自作の映像とかも募集してたんですよ。
ああ。
それでやっぱちょっと跳ねなかったんですよね。
うん。
うん。裁判所で続きが見れるもんかと思ったけども。
まあでも、まあなんていうんですか、でもこんだけね、まあそう、インバウンドのね、人が来ててとか、住んでる人も多くなってると、空耳だらけなんじゃないのかっていう疑惑あるんですよね。
ありますよね。やっぱ日本人リスニングまだ苦手だったりするんでね。
だから勘違いが生じてるかもしれない。
そうですよね。芋がどうしたってっていう風に聞こえたんだけども、よく聞くと、ホワットタイムイズイットナウみたいな。掘った芋をいじるなみたいなやつね。
初代空耳ミストですよね、あの人はね。
そういうのがまだあるでしょうね、きっとね。
じゃあちょっとこうな、まあ、いや、それこそ、ね、なんか勘違いによって、こう、犯罪が起きても困るし、
そうですね、
なんかこう、だから、やっぱりみんななんだろうね、いや、今いろいろ翻訳機とかあるじゃないですか、それこそね、こんだけ。みんなが携帯してるわけでもないからね。
まあね、とっさにスマホで翻訳だっていうふうになかなかならないしね。
やっぱ今後あれなのかな、その、Google グラス的に書けるやつに、集音もついてて、字幕が出るみたいな。うん、
ますます空耳っぽく。
空耳っぽいな。
まあ、楽しくなるならいいかもしんないけどね。
空耳モードオンっていう。
ああ。それ YouTube の自動字幕が間違ってるだけだなっていう。
そう
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。